私たちの所属する日本キリスト教会には歴史の古い教会が多くあります。もちろん歴史の古い教会と申しましても、それは日本のプロテスタント教会として歴史が古いということです。ヨーロッパの教会のような古さがあるということではありません。それでも例えば横浜海岸教会は今から154年前の1866年に伝道が開始され、1872年に独立教会として建設されました。日本で最も古いプロテスタント教会です。この敷北伝道所のいわば生みの親である浦和教会は今から140年前の1880年頃に伝道が開始され、1887年に伝道所として開設されています。独立教会となったのは伝道所開設から48年後の1935年でした。これらの教会は日本の教会としては比較的大きな教会です。他方古い歴史を持ちながら人数が少なく小さな群れのまま今日に至っている伝道所もあります。例えば東京中海に所属するある伝道所は伝道開始から130年以上の年月が経過していますが、現在も日曜日の礼拝に集う人は10名未満です。またある伝道所は伝道開始から90年以上伝道を続けてきましたが、今年の春に解散が決議されました。もちろん小さい伝道所や解散した伝道所が悪いということではありません。小さくてもそこで神の言葉が語られ聞かれてきたことは尊いことですし、解散してもそこでまかれた御言葉の種が別の場所で芽を出し実を結ぶということがあるでしょう。しかし長い年月が経っても信仰の共同体として成長することができなかったという事実は直視しなければならないでしょう。信仰の共同体の成長には量的な面と質的な面とがあります。量的な面とは礼拝に集いキリストを信じて洗礼を受ける人が増えることであり、質的な面とは洗礼を受けた人々の信仰が深められキリストを証しする働きが強められることであります。量的な面と質的な面の両方で成長することが健全な信仰の共同体の成長でありましょう。そして長い年数が経っても信仰の共同体として成長することができない場合に、その原因の一つとして適切な指導を受けることができないか、機会はあってもそれを受けようとしないということが考えられます。つまり牧師を通して神の言葉を聞き指導を受けるということが安定した仕方ではなされていないということです。頻繁に牧師が交代したり、さまざまな他の教会の牧師や無認証の教師などによる応援が続いたりするときに、その群れは一貫した方針の指導を受けることができなくなります。また一人の人の指導を忍耐して受け続ける訓練もなされなくなります。一人の人の指導を忍耐して受け続けるということは、指導する側にとっても指導を受ける側にとっても苦労の多いことです。しかしまた実りの多いことでもあります。大部分の人々が神道や仏教の環境で育つ日本の国では、キリスト教の教会に通うことは勇気のいることです。そして教会に通い出してから洗礼を受けるまでに長い年月のかかることも珍しくありません。さらに洗礼を受けた人がクリスチャンとしての考え方や生活の仕方を身につけるには一生かかる と言っても言い過ぎではありません。ですから聖書に基づいた一貫した仕方で長い間指導がなされ続けることが必要なのです。そしてそのためには指導する人と指導を受ける人、つまり伝道者と信徒の間に健全な関係が作られていくことが求められます。伝道者と信徒の間の健全な関係を作ることは大変難しいことです。神様の助けなしには不可能であると言ってよいでしょう。新約聖書の時代、多くの教会を設立して指導した使徒パウロも信徒との関係で様々な苦労をしました。特にコリント教会の信徒との関係は苦労の連続でした。コリント教会はパウロの伝道を通して設立された教会でした。しかしコリント教会の中にはパウロの指導に従わない信徒たちが少なくありませんでした。その原因には様々なことがあったと考えられます。第一に、コリントにはキリスト教と対立するような文化があったことです。コリントは商業や交易の中心地であったので、物質的な利益を追求する人々が集まっていました。また、ギリシャ神話の美と恋愛の女神と言われるアフロディーテの神殿があり、多くの神殿の娼婦がいたために、偶像礼拝をして肉体的な快楽を楽しむことが普通に行われていました。このため、洗礼を受けてクリスチャンとなってからも偶像礼拝したり、みだらな行いをしたりする人々がいました。そこでパウロは、みだらな行いをする信徒を指導して悔い改めさせようとしました。しかし、本人が悔い改めないだけでなく、多くの信徒たちもみだらなものに同情してパウロの指導に従いませんでした。この手紙の10章1節にあるように、パウロは面と向かっては弱腰だが、離れていると強硬な態度に出る人物だと思われ、反感を持たれていたのです。第2に、パウロがコリント教会の信徒たちをつまずかせないために、教会から謝礼を受け取らなかったことがあります。そのことが逆に、パウロは謝礼を受け取る資格のない二流の伝道者だという誤解を招きました。この手紙の12章11節に、私は愚か者になってしまいました。あなた方が無理にそうさせたのです。とあるのは、コリント教会の信徒たちがパウロを愚か者とみなしていたことを示しています。またパウロが謝礼を受け取らないのは、自分を正当化するためだという邪推をする信徒たちもいたようです。第三に、パウロがコリント教会訪問の予定を変更したことが、パウロとコリント教会の間のしこりになっていました。当初パウロはマケドニア経由でコリントへ行き、ゆっくりと滞在して信徒たちの指導をする予定であると手紙に書いていました。ところが、コリントに派遣したテモテから、コリント教会の状態が前よりもさらに悪くなったという報告を受けたパウロは、予定を変更して急遽コリントへと行き、短い期間コリントで指導しました。残念なことに、この訪問はパウロにもコリント教会の信徒たちにも悲しみをもたらす結果に終わりました。おそらくパウロが直接に会ってみだらなものを指導して悔い改めさせようとしたにもかかわらず、その人は悔い改めないでパウロに反抗したのでしょう。そして深刻な対立が生じて悲しみの原因となったのでしょう。そこでこの手紙の2章1節にあるように、そちらに行くことで 再びあなた方を悲しませるようなことはすまいと決心したパウロは、コリント教会の信徒たちに涙ながらに手紙を書きました。この手紙は涙の手紙と呼ばれます。パウロの涙の手紙を読んだ信徒たちの多くは、悔い改めてみだらな者に対して売産の停止か除名のような思い切った処置をしたようです。しかし、ゆっくりとコリントに滞在して指導するという予定を実行しないで、短期間の訪問と手紙で問題を解決しようとしたことへの不満は残っただろうと思われます。そしてそのことから、パウロの誠実さを疑うという人たちもいたようです。コリント教会への挨拶の言葉と、神が苦難の中で慰めを与え、救いを与えてくださることを書いたパウロは、本日の箇所の12節から、コリント教会の信徒たちから受けてきた批判に対する弁明の言葉を書き始めます。弁明というと、単なる言い訳のように聞こえるかもしれません。しかし、パウロの場合は、自分が神様との関係でどのように考え行動してきたかを順序正しく述べて、相手の理解を得ようとするものであります。まず12節では、私たちは世の中で、とりわけあなた方に対して、人間の知恵によってではなく、神から受けた純真と誠実によって、神の恵みのもとに行動してきました。このことは両親も証しするところで、私たちの誇りです、と記します。これは、パウロのコリント教会への関わりの仕方が、どのようなものであったかということを説明する言葉です。15節以下でパウロは、コリント教会訪問の予定の変更について述べていますので、12節では、先ほど申し上げたコリント教会との対立の原因のうち、とりわけ第3番目のことについての説明なのでしょう。つまり、なぜパウロはゆっくりとコリントに滞在して指導する予定を実行しないで、短期間の訪問と手紙で問題を解決しようとしたかということです。コリント教会の信徒たちの中には、人間の知恵によってパウロがそのようにしたと考えた人たちがいたのでしょう。人間の知恵によってとは、例えば自分がコリント教会に対して不利な立場に追い込まれることのないように、巧みに距離を置いたというような類のことです。しかしパウロは、人間の知恵によってではなく、神から受けた純真と誠実によって、神の恵みのもとに行動してきましたとはっきり記します。純真と翻訳されているアプロテースというギリシャ語は単純であることを意味しています。また誠実と翻訳されているエイリクリネイアというギリシャ語は偽りのないことを意味しています。神の恵みのもとにというのは神様の恵み深いご計画に従ってという意味でしょう。つまり、ゆっくりとコリントに滞在して指導するという予定を変更したのは、神様の恵み深いご計画に従うという、単純で偽りのない理由からだったということです。つまり一言で言えば、神様の御心に従ったということです。神様の御心に従って予定を変更したというと、便利な言い訳を考えたものだと批判されるかもしれません。しかしパウロは自分の述べていることが決して便利な言い訳などではなく、良心も証しするところであり、私たちの誇りでもあると重々しく宣言します。良心も誇りも大変重みのある言葉です。 特に誇りという言葉はこの手紙の中で繰り返し用いられる重要な言葉です。コリント教会の多くの信徒たちは自分を誇る傾向がありました。しかしパウロは誇る者は主を誇れという考え方でコリント教会の信徒たちに向き合いました。誇る者は主を誇れというのはコリントの信徒の手紙1とコリントの信徒の手紙2の両方を貫く教えです。主イエスキリストを誇りとするパウロは主の御心に従うことを誇りとしました。ゆっくりとコリントに滞在して指導するという予定をあえて変更したことは主の御心に従ってしたことですから私たちの誇りですとパウロは力強く言い切っているのです。12節で自らの立場をはっきりと示したパウロは続く13節と14節ではコリント教会の信徒たちに歩み寄る姿勢を示しています。私たちはあなた方が読みまた理解できること以外何も書いていません。あなた方は私たちをある程度理解しているのですから私たちの主イエスの来られる日に私たちにとってもあなた方が誇りであるようにあなた方にとっても私たちが誇りであることを十分に理解してもらいたい。この13節と14節には随分と意味の分かりにくいことが書いてあると感じる方が多いのではないでしょうか。そこで一つ一つ意味を確認していきたいと思います。まず私たちはあなた方が読みまた理解できること以外何も書いていませんというのは今私たちが学んでいるこの手紙のことではなくこの手紙の前にパウロが涙を持って書いた涙の手紙のことでしょう。その涙の手紙はコリント教会の信徒たちに大きな影響を与えました。7章8節と9節をご覧ください。333ページです。7章の8節と9節をお読みしています。あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても私は後悔しません。確かにあの手紙が一時にもせよあなた方を悲しませたことは知っています。たとえ後悔したとしても今は喜んでいます。あなた方がただ悲しんだからではなく悲しんで悔い改めたからです。ここからもわかりますようにパウロの書いた涙の手紙はコリント教会の信徒たちに悲しみを与えました。悲しみを与えたのは信徒たちが読んで内容を理解することができたからです。その手紙の内容を理解したときに悲しまずにはおれなかったからです。あなた方は私たちをある程度理解しているのですからとはコリント教会の信徒たちがパウロの涙の手紙を読んで悲しんで悔い改めたことを指しているのでしょう。すなわちただ感情的に悲しんだだけでなく自分たちの罪を認識して悔い改めたということは少なくともパウロの主張をある程度理解していたということです。注意すべきことはコリント教会の信徒たちがパウロの主張をある程度理解していたというのは事実であるということです。信徒たちの気を引こうとするパウロのリップサービスの言葉ではないのです。私たちの主イエスの来られる日に私たちにとってもあなた方が誇りであるようにあなた方にとっても私たちが誇りであることというのはキリストが再び来られて最後の審判を行われるときにコリント教会の信徒たちが永遠の命の体に復活することはパウロにとって誇りでありまたパウロが永遠の命の体に復活してキリストのお褒めに預かることは コリント教会の信徒たちにとって誇りであるということです。つまり伝道者と信徒の関係は今だけではなく終わりの日まで続くということです。そしてそのことを十分に理解してもらいたいとパウロは願っているのです。このように本日の箇所を読んでまいりますと、伝道者と信徒が健全な関係を持つために大切なものが二つあるということがわかります。その二つとは、誇りということと理解ということです。誇りとは自分の行いを誇るという意味ではありません。神の恵みのもとで歩んでいるという誇りです。その誇りをお互いに尊重しなければなりません。そして最後の審判が行われる終わりの日に、伝道者は信徒たちを誇ることができるように、また信徒たちは伝道者を誇ることができるように、指導をし、また指導を受けるということが大切です。理解とは、伝道者は信徒たちが理解することができる仕方で指導をし、十分に理解を深めるように指導をし続けるということです。他方信徒の側は、伝道者の教えることを一文ではなく、十分に理解するように努力し続けるということです。確かに信仰には感情という面があり、神様を信頼して恐れ敬う感情は大切です。しかし、感情だけでは不安定な信仰に終わってしまいます。神様が私たちにどのような慈しみ深い意志を持っておれるかを理解して認識するときに、揺るぎない信仰を持つことができるのです。神様の慈しみ深い意志を十分に理解するように、指導し、また指導を受けることが大切なのです。そのような関係を持つことのできた信仰の共同体は、ゆっくりではありましても、着実に成長していくことができるでありましょう。私たちの敷地した伝道書も、神の恵みもとに歩むという誇りと、また指導を通して、キリストの福音の理解を深めることを大切にして、成長してまいりたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、コリントの信徒の手紙の2を通して、パウロがコリント教会との困難な関係の中でも健全な関係を作り、そして指導をし続けようとしていたことを教えられます。神様、一人の伝道者を通して信徒たちが指導を受けて、そしてその指導を通して一人一人が成長し、また共同体が成長していくように、そのようなことがこの私たちの群れにも起きていきますように、どうかお導きください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。